1,2,3。
なくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、一人ご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。なんかすごいのある。
うわ
なんですかこれは。
これ、
うん、
これはパエリアに なりたかった何か。
え
手抜きパエリアですね。
手抜きパエリア、
はい、あの冷凍のシーフードミックスを活用した簡単レシピです、
うん、はいはいはい。美味しそう。
美味しそうだね。いい匂いがするね、
うん。うん。
最初だけ取りましょうか。
ありがとうございます。
おー、なんかさ、お米をさ、
うん、
炊いてないかったから、お米が足りなかった。
うんうんうん。
ですよ。
はい。
で、これはさ、生のお米から作れるからさ、
うんうん、
おかずを作らずに生のお米からランチができるじゃん、これだけやれば。
はいはいはい。
楽だよね。
うん。
なんか本当のパエリアってさ、
うん、こう
ちゃんとした生の貝とかエビとかを買ってきて、
うん、
ちゃんとしたのあるじゃん、上にこうやって盛り付けて、エビ、貝、エビ、貝みたいなさ、はいはいはいはい、あれをイメージするとさ、
うん、
あ、いただきますイメージするとさ、パエリアって大変な感じするけどさ、
うん、
だってハードルを下げてくれるレシピを公開してくれている人たちは素晴らしいなっていう。
すごいよね。なんかさ、クックパッドとかなんかレシピサイトのおかげなのかもと思うんですけど、
うん、
なんか料理ってそんなにまだアレンジというか改良の余地あるんだっていうレシピがさ、
うん、
たくさんあるよね。
ほんと、あのね、パエリアもそうだし、うん、なんかこう概念を変えてくるよね、くれるレシピが、うん、今なんかパンとかも最たる例でさ、
はいはいはい、パンよく作るよね、
うん、今だからそういうレシピを楽ちんにできる、
うん、うんうん、
レあなのさ楽ちん、ダメだ喋りが下手すぎる、まあ、楽ちんにできるレシピを公開してくれてる人がたくさんいるから、私はただその OK 預かってるだけなんですけど、
うんうんうん、
なんかパン作りってやっぱ一昔前まではさ、
うん、
なんか2時間発酵させてみたいな、
うんうん、
その後なんか仕上げ発酵またさせてみたいな、私全然それ詳しくないんだけど、
うんうん、
なんかそのとにかく時間がかかる、半日とかさ、
うん、
潰れるイメージだったんだけど、子供の時に行ったパン教室なんかイベントで行ったやつとかって多分そういうやつだったと思うんだけど、
うん、
なんかパン作りって時間かかるし大変だみたいなさイメージを持ってたけどさ、
うん、
その最近こう流行ってるというか、タッパーに粉を入れて混ぜて、
うん、
冷蔵庫で一晩寝かしたら、
うん、
もう生地がふわーっと発酵して、それをただ焼くだけみたいな、
うん、
何もしなくても、なんだろう、寝てる間に勝手にようやってくれて朝焼きたてパン食べられるっていうのをね、考えた人は本当にすごいと思う。
まさかと思うよね。
すごい
ね。え、何？もう一回言って。粉をタッパーに入れて
ぐるぐるして
混ぜて、うん、
こねさえもせず、
うん、
うん、何？朝焼く
朝焼くすごいよね。
すごいよね。
なんか発酵するわけでしょ、それで一晩かけて冷蔵庫で、
うん、低温発酵、
うん、
低温でじわじわ発酵する
ね。発酵ってもっとなんかさ、あのちょっとあったかめのところに長時間置いてさせるみたいなイメージだったんだけど、
いや私も
冷蔵庫一晩でいいんだ。
うん、なんか何でもその時間と温度の関係だよね。
すごいよね。あとなんだっけ、煮物とかだっけ、なんかさ、
うん、
圧力鍋 あ、カレーだ。カレーの具に火を通すとか肉を柔らかく煮るとかいうときに、長時間中火弱火で煮込むっていうのが必須だと思ってたんだけど、圧力鍋で数十分で終わるみたいなさ、っていうのも結構衝撃で。
そうね、それはまたちょっと文脈が違って技術だなって思った。
ああ、そうそうそう、いや技術なんだけど、その科学じゃん。
なるね、科学だよ、圧力でしょ。
そうそうそう、つまり、具を柔らかく煮るためには、長時間火にかけるという儀式が必要だったんだけど、それは実は本当に儀式でしかなくって、実は高温に長時間さらすということが大事なのであった、で、その温度が高くなれば時間は短くて済むのだっていうことであると、で、温度を高くするためには圧力をかければいいのであるっていうことでさ、なんかこう魔術だったものをちゃんと科学に落とし込んで現代に合うようにアレンジできているっていうところがさ、なんかこう料理の進歩を感じるよね。だからパン生地の発酵とかもさ、そういうことだと思うのよね。
いや、そうね、
実はこれで OK っていう。
そうそうそう、まあもちろんさ、その厳密に言ったら味の違いとかさ、それあるとは思うけど、日常生活においてはこれで十分みたいなのがさあるわけよ。料亭で出すわけでもないし、みたいな。
TPO に応じてね。
そう、いや、このパエリアとかも本当見栄え別に普通の感じだから、なんか絶対おもてなしには使えないけど、日常とのランチとしてはもう十分みたいな感じ。
十分すぎる、美味しい。
いや、楽で美味しいわ、最高だわ。
いや、その楽なレシピを開拓してくれている研究家の方々がいて、それを見つけて作ってくれるもちこさんがいて、
楽がしたいからね、
それをただ食べている僕がいるわけですけど、
食べる人がいないと作らないよね、料理って。
まあそうなんだけど、でもそれはさあれ需要と供給の
一人だったら作らない、確か。
まあそうね、それによってもちこさんも食べられているという、僕がいることで、
モチベーションが分かる、
もちこのモチベーションがね、
そう、ポッドキャストがあることによって、家づつに冷凍ご飯を温めるだけじゃないもちこが生まれたわけ
すごい世界回ってますね。
循環型社会ですよ、これが。
本当か
なんかちょうどひげのところにチーズの線みたいなのがシュルシュルってなってて、一本だけおじいさんみたいな
一本だけおじいさん一本だけおじいさん、
一本だけ長い、
昔話ありそうですね。
あるかな、
一本だけおじいさん
作れればするよね。
あ、ちょっとそこの人、そこの人、あ、一本だけ分けてくれんか
わらしべ長者みたいなやつ
そうかも。昔話といえばさ、童話とか、まあ、絵本とかってさ、ものすごく古いものがずっと残ってるじゃん。でも童話は分かんないけど、絵本は新しいものもどんどん生まれてるじゃない。
そうね、
作られてる。けど飽和しないのかな。
いや、してるんじゃない。
してるのか。
してるから、なんだろう、すぐ廃れていくものもいっぱいあるよね。
そうね、
よくからロングセラー的に残っているものみたいなのは、ロングセラー的に残るものは、多分じわじわ数が増えている。でその日々出版されるものはそれよりもものすごい量ある。からその絵本自体で見たらもう飽和しているのかもしれないけど、 残っていくものみたいなのはなんか飽和してないのかもね。
そうね。でも新しく書かれた絵本とかはさ、
うん、
本屋に平積みされてたり、うん、めっちゃポップついてたりとかさ、
うん、
結構
あるよ、ね、
頑張って売ってますみたいなのあるじゃん。
ヒット作もいっぱいあるしね。
ね、それ買ったり立ち読みして読んだりしたらさ、あ、これは面白いな、
うん、
残るんじゃないかみたいなことを、
うん、
結構カジュアルに思うじゃん、
うん、
結構たくさんの作品についてこれ面白いって思ってるんだけど、
うん、
その密度で残ってないよね、昔のものってさ。やっぱりなんか間引かれてたりとか。
そうね、
この作家の代表作はこれみたいなのが何作か語り継がれて、
うんうんうん、
ちょっと調べて別のやつ読んでみたらやっぱり面白いみたいなのがあって、
うんうんうん、
なんかこう触れる機会がなく見過ごしてしまっているすげえいいやつっていうのがいっぱいあるんだろうな
って。それはもうね、読み切れないなって思う、
うん、
なんか触れれば触れるほどそう思う、
うん、
こんなに結構触れてきたのにまだこんなの隠し持ってたかってすごい思うし、
う
ん、なんか視点が変わるとね、うん、いろいろ、そうそう、私もともと個人で絵本は好きだったけどさ、うん、その小学校にもすごい頻度少ないからあれなんだけど、
うん、
あの絵本の読み聞かせのボランティアにたまーに行くんだけど、
うんうん、
行くようになって絵本を見る視点がガラリと変わるじゃん。その自分がただ好みで、
うん、
自分の好みで選ぶ絵本とさ、うん、
はいはい、
何年何組の何十人が一斉に聞いて、うん、喜んでくれるかもしれない絵本、
うんうん、
かつ自分も読みたい絵本みたいなのって見方が全く違うから、う
ん、なんかプレゼント選んでる感覚かもね、
うん
うん、
だからなんだろう、そういう視点で調べたことがなかったから、
うん、
しかも毎回何年生って変わるわけですよ、
うん、
だから毎回なんか知らなかった絵本にしか出会わないこんなに絵本好きと思って、なんか、絵本好きっていうのをこうなんか友達とかにも言ってたけど、それが恥ずかしくなるくらいに絵本の沼の広さにもうなんか絶望してる
今深淵を覗き込んでるわけですね、
うん、
でもそうだよね、自分の子供と違う年齢のさ、
うん、
子供に読むことがあるわけじゃん、
うん
うん、ってことは全然世界が違うところを見るよね。
うん、だしその読み聞かせっていうなんか、まあ、この言葉も私好きじゃないか、読み語りとか言われるけど、
うんうん、
そのためになんか絵の見やすさとかもあるじゃん、
うんうんうんうん、
1ページあたりの文字量とかもさ、
教室の広さで読むんだもんね、だって、
うん
うん、
遠くの子にもよく見えるようにとかさ、
うん、
なんかだからその何読み語りの世界では大定番みたいなのがいくつかやっぱりあって、ベテランの人たちに聞いたり、その本なんかインターネットで調べたりしてても、
うん、
そういうの大定番なのに全く知らなかったんだよね、それまで、
うん
うん、面白いなと思って、
そう、ね、
視点が変わると同じもの見てても全然違うんだなって思って、
うんうん、
なんか日常生活もきっとなんかそうなんだろうなってナッチさんの視点で見る、同じ暮らしをしてるけど、
うんうん、
私視点で見てる世界とナッチさん視点で見てる世界は、うん、と、まあ、子供なら子供視点で見てる世界は、
うん、
全く違うんだろうなっていうのを客観的にわかるよね、うんうん、そういう事象に自分が遭遇すると、
うんうんうんうん、他者の視点を想像する機会があ
ると
ってことね、
うん
うん、でもさ、ちょっと難しいのが、
うん、
例えば4年生に読みますっていう時に、
うん、
4年生が楽しそうなものっていうのを探すわけじゃん、
うんうん、
だけどそれって自分が4年生になった気分にはなりきれてなくて、
うん、
自分が4年生の気持ちを想像しているやっぱり自分が選んでるわけじゃん、
うんうん、
で、学校のさ、なんだろう、道徳的な内容を小学校とかで扱うときに、
うん、
よく僕が子供の頃はさ、
はいはい、
相手の気持ちになって考えなさいみたいなことが言われてきたわけですけど
うん、うん、
無理じゃんって思うよね、
うんうん、 100% はそりゃ無理よ。
無理じゃんって思うし、
うん、
相手の気持ちになって考えたって自分で思ってしまった瞬間に相手の気持ちを無視してることになるよね。
まあね、うん、うん、それは勝手に推測してるだけだもん、ね、
そう
それはでも、うん、それはもうしょうがないよね。そういうもの、ズレがあるものだっていう認識を忘れないっていうことしかできない、
うん、
だってズレるものも。
そう、うん、
なんかお前、その嫁だたりに関しては、うん、客観的な指標にすごい頼る。自分でさ、自分の好きな絵本を選ぶときはもう主観だけで選ぶけど、
うんうん、
やっぱなんか司書さんの情報とか、うん、
はいはいはい、
そういう参考目安となっている先本のさ、
うん、
リストとかも探せばあったりとか、
さっき言ってたこれが定番みたいなやつとか
もね、まあまあ、うんうん、というなんか実際やってきた人の話とか、うん、なんか客観的な指標がないとやっぱり不安だもんね、うん、え、これすごい何年生にすごい楽しいと思ったけど、
うんうん、
って思ってこの前借りてきた本があったけど、
うん、
で実際にあのなっちさんの前でも練習で一回読んで、
うん、
この年生にいいんじゃないって話をして、うんうんうん、よしよしと思ってたけど、その後一応と思ってネットで調べたら、私は低学年向けだと思ってたの、中学年以上になってて、
うん、
語りの時は年齢よりちょっと集団で読む場合はね、
うんうん、
やっぱりその相手との信頼関係が近ければいいけれども、
うん、
まあ、一元さんみたいな感じで入るわけだから、 その場合は優しめの本を選ぶべしみたいなことあるから、うん、だっていうのを見て、うん、結局それやめたんだけど、
うんうんうん、
あの自分だけじゃ不安だよね、やっぱり自信が持てない。
そうやね、
うん、マイクの接続がたびたび悪くて今5分くらい喋ってたのが取れてなかった事実が発覚しましたかね。
はい。
で、今リテイクしてます。その、さっき話したことを熱を込めて喋ってたことが全部入ってなかったので、ね、もうそれは話さないでいいかなって思いながらみかんを剥き始めました。
最近マイクの接続の調子が悪いんですよ、
うん、そうだよね。
収録中にさ、
ふーって途中でね、
プーってなってて、ね、
うん、あ、そうそう、な、でも後から聞くとプーなんだけど、
うん、
静かに撮れなくなってんだよね。
あ、そうい
つの間にかね、接続が切れてる、
うん、あ、そうか、録音中にモニターしとけばいいのかな、片耳入れとくとかで。
あー、なるほどね、
うん、
そっかそっか、
そうしようかな、次から。ということで、さっき5分ぐらい一生懸命喋ってたことは失われてしまったわけですけど、
はい、そういう時もあるよね、
はい。やっぱその録音中にモニターすべしというのは、
うん、
読み聞かせの時に客観的指標を参考にすべきというのと、戻さなくていいよ。似たような話かもしれないですね。だから経験とさ、主観でこれで大丈夫と思って突っ走るんじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとデータとか客観的な何かを見ときなさいよと。
うん、
はい、
そうだね。
うん、なんか仕事とかの文脈でさ、
うん、
改善したければ測定せよっていう言葉があるんですよ。
なるほど、確かに、うん、
それだなって思いました。
うん、そうね、
うん、
確かに。
なんかこの調子悪いのもうここ 2,3 回ずっと何度か切れてるんですけど、
うん、
にもかかわらず何も対策をしてない。
そうだね、忘れてるもんね。
そうそうなんですよ。測定しましょう。
何を、
まあ、今回の場合は撮れている音声をリアルタイムで、
あ、
まあ、測定という言葉は多分ちょっと変だけど、
うんうん
うん、まあ、指標を設けましょうということですね。
そうだね。
学んだ
無理やり有意義な話。
有意義じゃん、
うんうん、
じゃん。
酸っぱい。このみかん酸っぱい。
今ね、録音が途切れてる間に、録音し直す作業の間に みかんを取ってきて食べてますね。
そうだよ、みかん食べてますって言ったよ、さっき。
あ、言ったっけ。
うん、もう、極早生みかんがさ、
うん、
まだ暑いのにさ、9月中旬になると極早生みかんが並ぶんですよ、緑の。
うん、ね。
でも、緑のも食べたらそんなに、なんだろう、爽やかな酸味だなっていうのもあるんだけど、
うん、
これは結構酸っぱい方だね。
あ、そうだった。
うん、
うん、うん。
ナキさんのやつの方が黄色いからそんなことない。私が緑だもん。
僕はまだパエリアをいただいているんですけど。
すごいね。これだっていつも3人で食べる量だよ。
うん。
目の前にあると食べてしまう現象だね。
あるある。今年秋あるかな。
朝と、
うん、
夜は、うん、たまに来てる。
あ、なんかそういうやつだっけ。秋ってそういうやつだっけ。
朝と夜はたまに遊びに来てる。
そろそろいいですかみたいな感じで。
うん、多分来てるのかな。そろそろ、そう、そろそろいいですかってちょっと朝と晩来てみたりして、
うん、
なんか来よう、じゃあ行きますみたいになったら、後ろから冬がビヨーンってきて、あーってなって消えていくんじゃない。
お後がよろしいようでっつってね。そっかそっか。
やだよ、秋が一番好きなの
ね。ほんとさ、秋短いよね。
ねえ、なんか、うん、まあ、全国各地で言われてる気がするけど、そういう話は、うん、でも本当にそうで悲しい、
うんうん、
春と秋がない、ない。
ね、
夏夏夏夏夏、あ、冬みたいな。
もう秋は感動詞に置き換えられてしまったんですね。あ、になった。
あ、冬。
あらあ、冬。
もうほんとそのくらいになっちゃってる感覚としては、ちょうどいいなっていう感じじゃなくて、今日も暑いじゃん。もう9月の下旬ですよ。
そうだね、
下旬だね。うん、下旬だ。
一句できましたよ。
ほう。
春夏な夏夏夏夏夏あ冬。
おー、バズるバズる。投稿して。投稿せよ。
投稿せよって、なんか降伏しなさいみたいに聞こえる。
そうだね、
うん、
違います、ポストせよ。
じゃあ今あに入ったぐらいですか。
うん、あの一画目かな、もしかしたら。まあそうね、そのくらいかな。
ちなみにこれ収録が9月の中旬なんですけど。
え、下旬でしょ。
え、ああ、え、
下旬に入ったところじゃない。
あ、そんなに明確にあんの、中旬下旬って。
え、違うの。
今、21日なんですけど、
上旬が10日まで、
うん、
じゃないの。
あ、そうなの。
20までが中旬で、
うん、
じゃないの。
ああ、なんか、あの、定義せよと言われたら僕もそう分けるけど、21日を中旬と呼んで、えって言われるとは思わなかった。
いや、その前に私は9月下旬だというのにって言っちゃったから。
あ、言った。
うん。なぜわざわざ矛盾するのをかぶせてくるんだと思っただけ。
ああ、それでも聞いてなかったんですね。
まあ、あの、そうだ、
意味は捉えてたけど、言葉は聞いてなかった。
はいはい、
うん、まあ、21日に撮ってるんですけど。
うん、
配信が10月4日他の予定なのよ。
うん、
もうその頃には冬かもしれないよ。
いやいや、さすがに
寒とか言ってるかもよ。
あ、でも寒は言う可能性はあるわ。ね、
うん、
ありそう。暑いか寒いかだもんね。なんか、あ、涼しい、ちょうどいいねって言ってるよりは寒の方が、
うん、
想像できちゃう悲しさ。
そうね、朝晩は冷え込むようになりましてとか言ってるかもしれない。
まずいね、この取りためていくスタイルではどんどん季節がずれていく。
そんなに季節感マシマシの番組でもないから大丈夫。
全然ないよ、
うん、
きっとその頃にはさ、みかんももうちょっと甘くなってると
思うし。そうだね。もうそろそろ10月ということは、聞くお惣菜もそろそろ2周年ですよ。
あ、
12月に始めてるんですけど。
あ、そうだよね、10月じゃないよね。
うん、もうすぐ。
もうすぐ
見えてきた。まあ、だからどうということはないんですけど、
まあ、細く長くやってるって感じですね、
うん、1周年でさ、
うん、
曲作ったじゃん。
おー、そうだったね、
うん、1周年なんかしますかね。
もう考えてなかった、
うん、
なんかした方がいいかな。
まあなくてもいいんですけど。
なくてもいいけど、あると嬉しい。
あると嬉しいよね。
考えますか、じゃあ。
そうね、まあ本当に本当に何も考えないまんま考えますかって言ってるから。
そうだね、
本当に何もないかもしれないけど。
じゃあなんか、もし万が一やってほしいことがある人がいたらつぶやいていただけると、
はい、
検討させていただきますって感じ、
はい、お便りフォームでもぜひ。
はい、ということで、じゃあ1周年に作ったやつやりますかね。
そうですね。
よいしょ。
ごちそうさまでした。